ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。
畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。
改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。4月のお便りテーマ、長く続けてきたことということで、皆さんからお便りを募集しています。趣味や仕事でも、それから日常の些細なことでも大丈夫です。桃感が700回超えたということもあって、長く番組を続けてきたなぁという思いからこのテーマにしました。長く続けてきたからこそ分かることもあると思うし、長く続けてきたからこそ大変だったこともあるんじゃないかと思います。ぜひぜひ皆さんの長く続けてきたことを教えてください。それではお便りをご紹介します。ラジオネームカフェモカさん、ももさんこんばんは。4月13日は喫茶店の日なんだそうです。私は喫茶店やカフェでコーヒーを飲むのが大好きです。人気のカフェ情報などはこまめにチェックして出かけています。友達と行くカフェもいいですが、結構一人でひっそりと行くのも好きで、コーヒーの味だけでなく、そこで過ごす時間そのものが好きで、もはや趣味だと思います。さて、ここでももさんに問題です。喫茶店とカフェの違いは何でしょう。カフェモカさん、お便りありがとうございます。今日4月13日は喫茶店の日なんですね。ちょっと調べてみますと、喫茶店の日、1888年、明治21年の今日4月13日に、東京上野に日本初となる本格的な喫茶店がオープンしたことにちなんで制定された記念日なんだそうです。カヒサ館という名前の喫茶店だったんだそうで、現代の喫茶店の原型になったと言われているお店なんです。店内には娯楽品や国内外の書籍、化粧室やシャワー室が備えられ、コーヒーを飲みながら知識を吸収し、文化交流をする場としてにぎわいを見せていたんだそうですよ。当時はお蕎麦が8輪から1銭なのに対し、コーヒーは1銭5輪だったそうです。1食分の食事代よりも高価な嗜好品だったんですね、コーヒーが。そしてそのコーヒーにミルクが入ると、ミルク入りになるとなんと2銭とさらに高額だったんだそうです。そうなんですね。今日が喫茶店の日ということで、カフェモカさんが問題を出してくれたんですが、喫茶店とカフェの違い、皆さんお分かりになりますか？私はこれを見た時に、喫茶店っていうとやっぱりこう昔ながらのちょっとレトロな雰囲気のお店で、でカフェは最新の、今のこうおしゃれな感じの新しい雰囲気のお店かな、なんかそのイメージの違いで、喫茶店カフェとかってみんなが使い分けてたり呼び分けてたりするのかななんて思っていたんですが、実はね、ちゃんと違いがあるんだそうです。カフェと喫茶店の違いは営業許可の違いがあるんだそうです。食品営業許可を申請する際に、飲食店営業許可を取っているお店がカフェ、喫茶店営業許可を取っているお店が喫茶店なんだそうです。もうちょっとね、詳しく説明していきますと、飲食店営業許可よりも喫茶店営業許可の方が許可を取りやすいんですが、喫茶店営業許可ではアルコールの提供や単純な加熱以外の調理全般ができないんだそうです。そのため喫茶店が提供できるものは、コーヒーや紅茶などの飲み物、お菓子、果物、軽食などに止まりますが、 カフェは飲み物にアルコールを含めることができて、カフェ飯と呼ばれるように調理した料理を提供することもできるんだそうです。いわゆるランチもしっかり食べられて、で美味しいお茶も飲めるねっていうのがカフェで、喫茶店はあくまでお酒も出せないし、コーヒーとかが、あと例えばちょっとケーキとか、すごく簡単な軽食とか、もう本当にそれ以外の食べ物を扱っていませんっていうのが喫茶店なんだそうです。ねえ、改めてそう聞かないとちょっとわからなかったなと思うんですけど、そう、ただね、ややこしいのは店名をどのように名乗らなければいけないという決まりはないんだそうで、お料理をいっぱい出しているお店なのに喫茶店っていう名前をその店名の中に入れていても OK だし、反対にカフェっていう言葉を使って喫茶店としての営業をするっていうことも OK なんだそうです。だからこう名前だけでは判断できないというか、喫茶店って書いてあるから、あ、ここのお店に入ってもご飯はあまり食べられないなって思っちゃったら、実はそうじゃなかったりとかってすることもあるんだそうですよ。だからどちらの許可を取っているかっていうのによって、一応カフェと喫茶店というのは分かれているんですけれども、ねえ、難しいところですよね。外からはなかなか判断が難しいところかもしれないですけど、一応厳密なこういった違いがあるんだそうです。まあ難しいことは置いておいたとしても、私もね大好きなんです。喫茶店でもカフェでもいいなーって、このお茶を飲む時間っていいですよね。独身の頃は私も本当にカフェもしょっちゅう行っていて、もう結構詳しかった。この街に行けばここのカフェが美味しいし、お茶も美味しいし、ちょっとスイーツも美味しいし、こっちの街に行ったらおすすめはここかな、ちょっとゆったりできるしとかって、いっぱい情報をね頭の中にインプットしてあったんですけど、全くアップデートされてないままもう数年も経ったのでそう、やっぱりもうね、子供が生まれたら一人でゆっくりカフェに行くなんて全くできないことなので、じっとしてられませんから、連れて行ったとしてももう子供たちはカフェで時間を過ごすということはもう全然もう楽しみじゃない、もう食べたいものだけ食べたら出るみたいな感じで、カフェでゆっくりひとときをなんていうことはもう皆無なので、そうすると私の中のこのカフェ情報も一向にアップデートされないわけですよ。だから久しぶりにちょっと時間ができたりして、子供たちもね幼稚園とか学校に行っている時に、あ、ちょっとこの街にお買い物に来たから少しカフェでも寄ってお茶して帰ろうかなって思って、以前行ってたお店を探すと全く変わっていたりして、嘘、ここもなくなっちゃったのみたいなことがたびたびあります。本当にこう今の現代をね生きていないような気持ちになっちゃうというか、ちょっとタイムスリップしたかのような感覚で、だから本当はもっとカフェ情報をアップデートしたいんですけれども、今はね全くダメですね。でも好きな気持ちは変わってないから、多分また何年もしてもっともっと自分の時間が自由に増えた頃に、またいっぱい情報を集めて、その時のねその世代に合った喫茶店とかカフェかもしれないけれども、美味しいお茶を飲んだり美味しいお食事をしたりっていうお店をまた調べていきたいなっていう気持ちは変わらずにあります。ワイワイ行くカフェも楽しいし、一人でゆっくり過ごすカフェの時間もいいですよね。カフェモカさんの気持ちすごくよくわかります。お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料。 0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームワッフルさん、桃さんこんばんは。長く続けてきたこと、私はバスケを小1から高校卒業するまで続けました。小学生になって友達に誘われたまま入った地元のバスケチームがとても強いところで、いつの間にかハマってしまい、練習は相当きつかったのですが、将来は絶対にバスケ選手になると夢見て小学校6年間続け、中学も高校もバスケの強い学校を選び、私の青春は本当にバスケ一色でした。高校の時にたびたび怪我をしてしまい、大事な試合に出られずとても迷いましたが、バスケの夢はそこで終わりました。今は新たな自分のやりたいことを見つけ、その仕事を頑張っています。バスケを本気で続けてきたからこそ、苦しくても諦めない気持ちの強さや、仲間と支え合い心を一つにすることの素晴らしさを学びました。これはバスケを離れても私の人生のとても大切な財産として今も残っています。今でも時々あの頃の仲間と会うと一緒にスポーツを楽しんでいます。ワッフルさん、お便りありがとうございます。今月のテーマですね、長く続けてきたこと。ワッフルさんはバスケを続けてこられたんですね。このお便りを読んでいて、もし私が会社の人事の人間で、でこの方が入ってくるかな、どうかなと思ってこの文章を読んでいたら、採用っていうハンコをポンと押したくなるぐらいすごい素晴らしいなと思いました。その一つのことを続けていく中でいろんなことをこう学んで、それをまた別の形で自分の人生に生かしているっていうところがね、すごくいいなって思って読んでいたし、きっとね、何をやっても通じるところがあって、そこでの学びが確実に生きているんだろうなって思いながら読んでいました。小1から高校卒業するまで、すごいことですよね。一番こう、なんだろう、成長してどんどんどんどん大人に向けて変わっていく時じゃないですか。いろんな時期がきっとあったと思うんだけれども、その中でずっと諦めずに大好きなバスケを続けてきて、大好きだけどもう大好きじゃなくなるぐらい辛い時期とかもきっとこれだけ長く続けているとあるんじゃないかと思うんです。スポーツね、私はスポーツすごくやってたわけじゃないからもちろんわからないけれども、でもいろんな方のお話とかを聞いていても、やっぱり怪我が避けられなかったりとか、なかなか結果が出せないようなスランプがあったりとか、そういういろんな時期を乗り越えて長く続けてくることって本当にすごいことだなって思います。でね、お便りの中にも書いてありましたけれども、やっぱり本気で続けてきたから苦しくても諦めないで頑張るっていうその気持ちの強さとか、あとは仲間と支え合って心を一つにすることの素晴らしさっていうのが書いてありました。これって本当に何だろう、仕事をする上でもすごく大事なことで、いろんなことにこう挑戦して苦しいこともたくさんあるけれども、それでも負けないでこう逃げないで、ね、続けてみること、すごく気持ちが強くないとできないことだし、仲間と支え合うっていうのも、もう仕事は本当にチームワークだったりもするじゃないですか。いろんな人たちとそれぞれみんな個性が違ったり性格も違ったり世代も違ったりする人たちと一緒にこう力を合わせて何か物事を動かしていくっていうお仕事ってたくさんあると思うんですけど、そういうところにもバスケで学んだことがすごく生きているんじゃないかなって思います。いやー、 素晴らしい。スポーツもそうだし、まあ私の場合はね、音楽だったけれども、音楽もそうだと思う。どの楽器とかでもそうだと思うし、やっぱり一つのことをずっと続けてきたことで、いい時も悪い時もいろんなことを学びながら乗り越えていく中で、学んだことって本当にまた別の形になっても生きていくことがたくさんありますよね。いやー、すごいなー。本当本当、うちの会社にぜひ来てくださいと言いたくなってしまうくらいです。でも今でもね、あの頃のお友達と会うと一緒にスポーツを楽しんでたりするとかっていう話を聞いていいですね。そう、その夢を持って、もちろんその道のプロになれたらそれは最高かもしれないけれども、全員が全員その夢見たことを必ずしも叶えられるとは限らなくて、どこかで夢の形が変わったり、また新たなやりたいことが見つかったりとかってどんどん変化していくじゃないですか。でもね、だからってこうやめちゃって、もう二度とそこには触れない、触れたくないものとかっていう風にするんではなくて、今度はもう趣味でもどんな形でもいいから楽しめるものとして、そこまでだって好きで続けてきたことですからね。もっともっとこう肩の力を抜いて、楽しみたい時だけやる趣味にしたりとか、そういう形で続けていくっていうのもまたいいですよね。スポーツを長く続けてきたっていう方もきっと多くいらっしゃると思います。部活をやってきたとかね、そういう方もいらっしゃるんじゃないかと思います。ぜひぜひ皆さんの長く続けてきたこと教えてくださいね。ワッフルさん、ありがとうございます。もう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム味噌バターラーメンさん。ももさん、こんばんは。4月のお便りテーマを聞いてふと思いました。僕は趣味を持ちたくていろいろ手を出しては見るものの、どれも長く続かないんです。僕が始めたけどやめてしまったもの、サーフィン、ランニング、英会話、ボルダリング、写真、釣りなどなど、友達に誘われたり身近な人がやっていたり、テレビとかで見て面白そうだなぁと思ったりしたんですが、どれも 1,2 ヶ月すると飽きてしまったり続かなくなってしまうんです。そこで逆に質問です。趣味を長続きさせるにはどうしたら良いと思いますか？教えてほしいです。味噌バターラーメンさん、お便りありがとうございます。なるほど。お便りテーマを聞いてふと思いました。長く続けてきたことを教えてくださいって言ったけれども、長く続けられないけどどうしたらいいのっていうのも、確かに確かにそうですよね。これよくお仕事とかでも聞いたことがありますけれども、お仕事なかなか長く続けられなくて辞めたくなっちゃって、でまた新たな仕事を探してとかって、そう、お仕事だとね、やっぱりこうあまり短いスパンでどんどん変えていくと、なかなかこう成長もしていかないし、信頼もしてもらえなかったりとかっていう部分もあったりして、あまりいいことではないって言われちゃうのかもしれないけど、まあでも趣味だったらね、なんか気楽に楽しむっていうんでもいいのかなとも思いますけどね。 1,2 ヶ月だと、まあ確かにちょっと短く感じちゃうのかもしれないけど、まあある程度の期間楽しんである趣味をやって、だいたいこれで分かってきたな、じゃあ次の趣味に移ってみようかなとかっていう感じでね、変えていくのは決して悪いことではないような気がしますけれども、いっぱい出てきましたね。サーフィン、ランニング、英会話、ボルダリング、写真、釣り、本当に。でもある意味その好奇心がすごく旺盛で、いろんなことに興味を持ってみるっていうのもまた味噌バターラーメンさんのいいところなのかもしれないなって思いました。この趣味を長続きさせるっていうので、本当に自分が好きなものかな、どうかなっていうところも関係がありますよね。例えばお友達がやっててすっごい楽しいよ、サーフィンすっごい楽しいよ、絶対一緒に来たらいいよ、始めたらって、あーそんなに言うんだったら楽しそうだな、じゃあやってみようかな、でいざやってみたら、あれなんか私泳ぐの苦手かもとか、なんか水がちょっと怖いかもとかってね、いうので、 あんまり私には合わなかったなとかっていうこともあると思うんですよね。だから周りの人が勧めたものが全て自分に合うとも限らないし、そういうものは絶対長続きしないとも思うし、あとこういうのが流行ってるからとか、すごくテレビとかでいっぱいおすすめしててみんなが楽しそうにやってるからとかで飛びついても、意外と好みが合わないと続かないとかってこともあるだろうから、やっぱり長く続かせたいなら自分が一番好きなものって何なのかな、自分が興味のあるもの何なのかなっていうところから探してみるのがいいんじゃないかなって思います。あとはね、自分が好きなんだけれども自分のライフスタイルに合ってなかったりとか、すごく無理をしないと続かないようなもの、そういうものはやっぱり長続きするの難しいのかなって思うことがあります。私最近クラシックバレエを、娘と同じようにね、クラシックバレエを習い事で始めたってももかんで言ったと思うんですけど、そう、実は下の子がまだね、抱っこ紐に入ってた頃だから、下の子がね1歳になったかなぐらいの頃、まだ歩いてなかったです。コロンってしてたかな、1歳になる前ぐらいかもしれない。そのぐらいの時に、そう、もともとクラシックバレエやってみたいなっていう思いはずっとあったから、やりたいなやりたいなって思っていて、で、そう、ちょうどあるそのお教室を知って、そのお教室が赤ちゃんを連れてきてもいいですよ、大人レッスンに赤ちゃんと一緒に来てもいいですよって言ってくださる先生だったから、ああ、これだったらできるかもしれないと思って、そう、息子が1歳になる前ぐらいにね、一回入会したんですよ、あるバレエ教室にね。で、本当にとっても優しい先生方だったので、全然連れてきて、スタジオの端っこのところでね、タオルを敷いてコロンって寝かせていて、その横で練習したりとか、途中で泣いちゃったら泣いちゃったで抱っこしにいなくなってもいいよとかっていう感じで、すごく温かく接してくださったんですけど、やっぱり自分の好きな習い事をするんだけれども、子供のことがすごく気になったり心配になったりして、あ、大丈夫かな、あ、ちょっと泣きそうかもとかいうことを常に頭でこう考えながらレッスンを受けるっていうことがやっぱりかなり大変で、で、そう、抱っこ紐に入れてね、抱っこすれば泣き止むから、抱っこ紐の中に入れて、で、皆さん、他の方たちは普通にレッスンされてるので、まあ皆さんのお邪魔にならない範囲で後ろの方で、あ、じゃあ手の動きだけ覚えようとか、簡単な足のステップだけ抱っこ紐に入れたまま、ちょっと一緒にステップを踏ませてもらって覚えようとか、そういう感じでね、やったんですよ。何度かやってて、でもやっぱりちょっときつくなってきてしまって、で、結局ねやめちゃったんです。そのバレエも続けることができなくて、本当にそれは数ヶ月だったかなと思うんですけど、だからね、その時はバレエをやりたい気持ちもすごくあるし、大好きなものに違いはなかったんだけれども、私のライフスタイルとしてまだまだ手のかかるちっちゃい子を連れて習い事をするっていうのは無理だなって、その時に私は悟って、人それぞれだと思うんですけどね、私はやっぱり無理だなと思って、で、子供たちが大きくなって、ようやく下の子も幼稚園に行ってってなってから、今のお教室でまたバレエを再開したんです。そしてやっぱり気持ちの余裕もね、あの頃とは全然違うので、すごく楽しいし、もっともっと上手になりたいなと思って頑張って続けていて、きっとずっと長くね続けていけるんじゃないかなって思いながら今やっています。そう、なのでね、好きって気持ちが一番大事だけれども、それと同じぐらいやっぱり無理をしながら続ける趣味っていうのは難しいなって思いました。それは時間的にもそうかもしれないし、金銭的にもそうかもしれないし、環境もあるかもしれないし、なので、こう、まず好きなものを探しつつ、自分に無理のない範囲で、お仕事忙しい時はマイペースに続けられるとか、そういうものの中できっと選んでいくと、長く続けたいなって思うものが見つかるんじゃないかなって思います。味噌バターラーメンさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。 それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Shining Tomorrow 聴いてください。藤谷桃で Shining Tomorrow でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るなら
キャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きまして、こちら、
桃缶ガイドブック。
このコーナーでは、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りご紹介していきますね。ラジオネーム、ライムライトさん。レモン、ライムの苗木を育てるライムライトです。お便りを開けると忘れられてしまうので、慌ててこのお便りを書きました。ももさんは変わらずお元気のことと思います。私は相変わらずの母と二人の生活で楽しく過ごしています。さて、だいぶ陽気が暖かくなり、桜も咲き始めましたね。ももさんはお花見に行かれましたか？私は先日の土曜日に、母と母の友人の人と3人で花見に行ってきました。私は運転手ということで参加しました。花見の2、3日前には晴天が続いていましたが、急に雨の予報と寒くなると知らされ、ハラハラでしたが、日頃の行いか、土曜日は朝から晴れて暖かく楽しいお花見陽気でした。母の友人の方に連れて行っていただき、埼玉県の本庄市にある小山川の岸辺に咲く千本桜を見に行ってきました。地元の人に聞くと、千本以上あるのではとのお話で、遥か先まで川の両岸には桜が満開でした。本来は日曜日に千本桜祭りと称して、出店なども出て賑やかにお祭りをやるそうですが、あいにくコロナの影響で今年はお祭りはないそうです。でも桜は満開でしたので、川の桜並木の道を3人でゆっくり歩き、楽しいひとときを過ごしました。近くの高台にある公園で持参したお弁当をいただきました。今の時期は、レンギョウ、ロウバイの黄色い花。赤、白、ピンクの椿。白、黄色の水仙。紫のヒヤシンスと、一面花畑で綺麗だなぁと言いながら、三人で楽しい食事の時間を過ごしました。東京から 1.5 時間くらいの場所に、こんな素敵なところがあるのだと新発見。また来たいと思います。ももさんもぜひ行ってみてください。今回は桜の紹介です。またお便りいたしますね。ももかん頑張ってください。応援していますよ。ライムライドさん、お便りありがとうございます。忘れるなんてことはありません。でもお便り書いていただいて嬉しいです。ありがとうございます。桜の名所。この埼玉県の本庄市にある千本桜、地元の方にはとっても有名なお花見スポットなんだそうです。私も以前ね、聞いたことがあって、インターネットでお写真を見たことがあるんですけれども、すっごいです。やっぱり千本桜というだけあって、もうほんと数えきれないほどの桜がわーっと植えられている桜並木があって、で、満開の時期は綺麗だろうなーって思ってみました。本当は桜祭り開催するんですね。今年もね、コロナの影響で各地で桜祭りが中止になっていたりして、少し寂しいですけれどもね。来年こそはちょっと状況も良くなっているといいなーって思いますね。綺麗なお花を見ながらお祭りを楽しむってすっごく楽しいひとときですもんね。私はね、今年ね、お花見をしに行こうという目的で行ったわけではないんですけれども、子供たちを公園に連れてって、 お友達とね、お友達親子で一緒に公園で遊ぼうって約束をしていたので、お出かけした、その公園に咲いていた桜がちょうど満開の時期で、そう予期せぬお花見デイになってしまって、そうそうすっごく癒されました。お天気もとっても良くてね、暖かい日で、満開の桜を見ながら、で、子供たちはまあどっちかっていうと、まあ花より遊具みたいな感じで、まあなんとなく桜も見てたけれども、それよりも公園の遊具で遊びたいみたいな感じですごく楽しそうに遊んでいて、でもまたそんな楽しそうにはしゃいでる子供たちの姿を見ながら、で、満開の桜に癒され、お天気も良かったので、綺麗な青空が広がっていて、なんか全部合わさって、すごくこう幸せなひとときだなぁなんて思いながら、親同士も楽しい時間を過ごすことができました。そう、ちょうどね、その日の写真を SNS にアップしたんですけど、でもそう、すごく幸せだなぁって感じたと同時に、その空を見ていて、この同じように続いている空で、世界では外で子供たちが無邪気に走り回ることもできなければ、青空を見て癒されるなぁなんていう気持ちにもなれない人たちがいて、綺麗なお花が咲いてて癒されるなぁっていうのも心の余裕があるから、そういうふうに感じられるわけじゃないですか。だからなんかこう、すごく、幸せなひとときを過ごしているからこそ同じような気持ちになれない人が世界にいるっていうことを思うとなんかすごく悲しい気持ちになって、子供たちが元気に走り回るとか、青空を見て気持ちいいなって感じるとか、自然に癒されて自然のお花を見て美しいなって感じるって、ほんと世界中の人誰にでも同じように当たり前にあるはずのことなのに、それを感じられない人たちが今いるっていうことがやっぱりすごく辛いことだし、一日も早くみんながそういう日常を取り戻せるといいなってことをすごく感じて、そう、幸せだなという気持ちとともに、すごく悲しい気持ちにもやっぱりなりました。そのこともね、ちょっと SNS にも書いたんですけれども、ちょっとね、桜のお花見の話から少し広がってしまいましたが、でもね、まだまだ日本はね、桜綺麗に見られる場所続いていきますから、桜前線はどんどん北へ上がっていくと思うので、お花見これからという方もぜひ楽しんでくださいね。ライムライトさん、お便りありがとうございます。ももかんガイドブックのコーナーでは、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。以上、ももかんガイドブックのコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、さとしさん。ももさんこんばんは。今日外回りをしている時に入学式らしき親子をたくさん見かけました。僕の甥っ子も今年小学校入学だそうです。僕は子供の頃からおっちょこちょいというか、かなりやんちゃな子供でした。小学校の入学式。入学式のために用意してもらった綺麗な子供用ジャケットとズボンに、朝ごはんの味噌汁を思いっきりかけて母に叱られ、すぐ洗ってもらっても完全には乾かず、生乾きの服で式に出ました。入学式の帰り道、同じ幼稚園だった悪友と合流したのが最後。その服装で公園で人遊びして、また服を派手に汚し、おまけに初日にしてランドセルを公園に置いて帰るという失態を。そんなスタートだった僕の小学校生活なので、母に叱られ、先生に叱られ、母は何度も学校に呼び出されという6年間でした。母には本当に迷惑をかけっぱなしだったなぁと思いますが、一応大人になった今はちゃんと責任を持って仕事できるくらいまで成長しました。なんとかなるものです。入学おめでとう。さとしさん、お便りありがとうございます。こりゃ大変だお母さん大変だっただろうなって読んでいて思いますよね。 入学式のためのお洋服、普段着とは違ってちょっと綺麗な男の子はスーツみたいなね、なんか紺色のジャケットとか、おしゃれな子ズボンも履いて中に白いワイシャツを着てとか、そういう感じですよね。みんなこの日のためにお洋服を用意するわけじゃないですか。それを今から行く入学式の朝ごはんでお味噌汁ジャバーンってかけたら、それはお母さんはたまったもんじゃないですよね。想像するにうわーっと慌てて洗って、でそれをドライヤーとかで乾かしてとかってして、あーでもまだ完全に乾かないけどもう時間だ行きましょうみたいな感じで入学式に行ったんだろうなっていうのがすごく目に浮かぶようです。でそれで終わるのかと思ったら、入学式の帰り道にまたそのおしゃれな入学式の洋服で公園で遊んじゃったり、ランドセルをおまけに公園に置いて帰る、初めて背負ったランドセルじゃないですか。それを早速置き忘れて帰るって、それはきっと忘れられないね入学式になったでしょうね。多分ご本人よりも親御さんの方が忘れられない入学式だったんじゃないかなって思いますけれども、きっといろんなことがあったんだろうなって小学校生活の中でね想像しちゃいますけれども、でもちゃんと大人になって今は責任を持ってお仕事していますということなので、やんちゃな子供たちも大きくなるとみんな立派に成長していくのかもしれないですね。なんか私も子供たちに、あれはダメ、これはダメ、あこれはお行儀が悪いからやっちゃダメよとか、これは危ないからやっちゃダメよとかって結構いっぱいね言いたくなってしまうんですけれどもね、えなんでこんなにちゃんとできないのかしらと思うこととかいっぱいあるんだけど、きっと成長とともにねだんだんとできるようになったり大人になっていくのかもしれないですね。まあさすがにうちの子たちはまだサトシさんほどやんちゃではないからあれですけれども、まあわからない男の子もいるのでうちね、えこれから先どうなっていくかわかりませんけれども、まあ怪我をしないように、大きな怪我をねしないように、それから、まあ、誰かを傷つけたりするようなことがないように、人の迷惑にならないように、まあ、そういうところをしっかりとできれば、まあ少々のことは多めに見なきゃいけないのかなって、そう頭では考えつつでも怒ってしまうっていうのがちょっとあるんですけどね、私はね。いやいや、ほんとね、入学された皆さんおめでとうございます。かわいい入学式のね帰り道、私もたくさん見かけました。小学生もいたし、幼稚園かなっていう子もいたり、中学生もいたり、お父さんお母さんも綺麗なお洋服を着て、お子さんも綺麗なお洋服を着て、そうちょっとこうドキドキする、これから新しく始まるね学校生活とかにドキドキする思いと楽しみな思いを抱えながら、あ歩いてるのかななんて思うと、すごく頑張れって言ってあげたい気持ちになりましたね。皆さん本当におめでとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。おやすみ、聞いてください。
おやすみ sweetheart、 幸せな日を過ごせたこと、 I wanna thank you for your love。 あなた続きは
藤谷桃でおやすみでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の放送の中でも今月のテーマ、長く続けてきたこと、皆さんから送っていただきました。ありがとうございます。スポーツをずっと続けてきたという方もいらっしゃったり、反対に長く続けるにはどうしたらいいのというような、そんなご意見もいただきました。ぜひぜひ、大きなこととかじゃなくて全然いいので、毎日の中で何気なく続けている習慣とか、そういうものでもいいので、あなたが長く続けてきたこと、ぜひ送ってくださいね。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@藤谷桃.com、momokan@藤谷桃.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。 来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。